ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は映画監督の与西利成さんにご登場いただきます。与西監督、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督、ちょっと緊張しています？
あ、ちょっと緊張してますね。
私なんでかわかるんですけど、はい、監督になられて、歴史がそんなにまだ長くないと伺いました。
そうですね、
はい、監督、今回一作品も素晴らしい作品ができたということで、はい、それを皆さんにお知らせするためにもこのシネマクエストラジオに来ていただいたんですけど、はい、まずは監督が撮られた作品、何という作品でしょうか？
サファイアという、ガンアクション映画です。
ガンアクション映画、
はい。
穏やかそうな監督からはちょっと想像がつかない感じですけど、はい、私もちょっと見させていただいたんですけど、かなり激しい、あのね、はい、痛快やなやってるなっていう感じのガンアクションですよね、
はい、
もうすごいなんか映像も面白かったんですけど、
あ、
監督、この、ガンアクション映画、サファイア、作品としては何本目になられるんですか？
これが、少女作になります。1本目ですね、はい。
初監督作品。
あ、そうです、はい、
ということですか？
か、
監督業としては、はい、今まで何か映画関係に携わっていたとか、そういうことですか？
あの、全く、あの、普通のサラリーマンですね。
あ、はい、ではですね、はい、与西利成さんの人生から紐解いていきたいと思います。まず今、私はおいくつでいらっしゃいますか？
51になります。
ほう、はい、51歳、
はい、
手術作ガンアクション、サファイアを引き下げて、今日はゲストで登場していただいたんですけど、また映画を撮る、このサファイアを撮影するきっかけとなったのは、
私小学生の頃にですね、
はい、
あのスターウォーズを見まして、
うん、
それで衝撃を受けまして、あの映画監督になりたいという夢を持ったんですね、
はい、
ですけど、まあ、成長するにつれて、あのいつしか夢を忘れ去ってしまって、40半ば過ぎた頃にちょっとそのことを思い出しまして、
うん、
まあ、夢は叶わないにしても、夢に向かって何一つ行動しなかったら、あの後悔するだろうと思いまして、
はい、
で、あの自らですね、サラリーマンを辞めまして、
うん、
自主制作映画の監督として、あのメガホンを取った次第なんです。
それよし、夢を思い出したぞ、俺の人生監督になりたかったんだ、すいません、やめます、撮影します。そこからどうするんですか？カメラマンさんを探すとか、いろいろなんか順序を経ていかないといけないじゃないですか、
まあ、あのいろいろ、まあ、あの考えますと、やっぱりできない理由ばっかり出てきますので、
うん、
もうとにかくもう撮るしかないと。
撮るしかない、
それでもうカメラを買いに行ってですね。
監督自らですか？
そうです、はい、
はい
はい、で、まあ、あのスタッフもいないので、
うん、
私が撮影して編集するという形で、出演者ももう友達をたどって、
はい、
あの全員素人で体制で、あのやり出したんですね。とにかく
まず自主制作ということで、はい、とりあえずその熱い思いを思い出したんだから、撮ろうと。
そうです、はい、
撮るもの必要、カメラ、出る人必要、友達、
はい、
みたいな形からスタートしたっていうことですよね。
そうです、はい、
最初からでも、このサファイアは、でも、結構長い大作で撮られてますよね。
まあ、あの80分ほどの作品になってますけど、
はいはい、インディーズ映画ということですけれども、最初からそのストーリーを決めて、役割を決めて撮り始めたんですか？
いや、もちろん初めてでしたので、
うん、
テスト映像10分ほどの映像を撮って、
はい、
でそれで、まあ、いけそうでしたら続けようかなと思ってたんですが、
うん、
意外にも皆さんこうノリノリでですね、
あ、出演してくださった方々も含めて、
それでやっぱり思ってる以上に撮影時間がかかりましたので、
はい、
まあ、まあ、こういうことも一生のうち1回もないだろういうことで、もうこのまま仕上げてしまおうかなという形です。進めてしまったんですね。
で、長編、はい、80分ほどの長編に、これね、シネマクエストラジオ聞いてる皆さん、与西監督の喋り口調と、今の話の流れで言うと、そうですね、お父様が撮られた運動会の映像など思い出されてるかもしれないですけど、見たらね、びっくりしますよ。
ありがとうございます。
本当に 初めて撮ったとか、この映画が最初の作品で、はい、その前にカメラ買いましてとか、出演されている方が、まあ、とりあえず、はい、あの知り合いに出てくれへんかというお声をかけたとは思えない、はい、またこれ海外でもすごく評価があったと伺いましたけど、
はい、あの2015年に、はい、この映画のまだ未完成の状態で、うん、まあ、ダイジェスト版をですね、横浜で開催されましたあのシネマジャンクションという映画祭で、あの押井守監督があの審査委員長されてるんですけども、
はい、
そこであの編集賞という賞をあのまずいただきまして、
編集をしたことがなかった米西さんが、カメラを買ってですね、はい、一生懸命撮ってですね、編集をしたものを出したら、押井監督が、編集賞はこれだと、
はいはい、
もうこの世にしかない決まりだと言ってくださったと。
あ、そうなんです
ね。すごいですね。
でその後あの本作完成しまして、
はい、
2017年 の、 あの夕張国際ファンタスティック映画祭っていうのがあの北海道の夕張で毎年開催されてるんですけども、
はい、大きな映画祭ですね、
こちらにまあ出すのももうあの若い頃の夢だったので、
うん、
それがまあ叶いまして、あの上映作品に選ばれまして、
はあ、
でその後あのドイツ の、 あのハンブルク日本映画祭っていう映画祭があるんですけども、そちらからあの出品オファーがいただきまして、であのこの去年の6月にドイツに行かせていただきました、はい、
40代半ばで思い出してよかったですね、映画監督
にな
りたかったと、
あのいろんな体験ができましたんで、それだけでもありがたいかなと。
はい、でもねラジオを聞いているリスナーの皆さんは、はい、映画がとても好きな方々で、まあ、何らか映画に関わりたいなとか、もちろん自分で映画を撮ってみたいな、でも、お金の問題、技術の問題、それから、まあ撮る場所の問題とかいろいろあって、その一歩が踏み出せない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか、米西監督は、まあ、カメラを買った、物質的な部分はそこでいけますよね、でも撮影の方法とか、まあ、撮った作品を映画として編集していったりするじゃないですか、そういう技術は誰かに学ばれたんですか？
いや、あの全く学ばずにあの独学なんですけれども、もともと印刷業界であのチラシのデザインとかしてまして、あの、まあ、そのソフト自体はあの触れてましたんで、あの、まあ、同じメーカーのソフトなので、あのまあ、概念的には同じなので、もう割かし早く習得できたかなっていう感じですね、はい、
あ、なんかこうやってみたら意外にできるかなみたいな感じ、
そうですねでまたあの最近あのネットとかですね、
はいはい、
あの検索したらいろいろやり方とかチュートリアルとか出てますんで、
なるほど、
あの YouTube とかでもあの先人の方がいろいろやり方を上げておられるので、
あ、この映像はこのようにして撮ると撮れるぞと、いうようなものを、
そうですね、
おお、なんか夢がありますね。
そうなんですよ、あのだからすぐにそういう情報は手に入りましたので、
でも実際に80分のね、しかもこの、エンディーズ映画と言いながらも、ガンアクション、まあ私的に言うとガンアクションが、
ね、
打ちっぱなしというか、打ち放している、すごく激しい作品になるわけですけれども、これを仕上げるまでってどれくらいかかられたんですか？
ですね、まあ始めてから3年かかりましたね
3年こう、ポッと思いついて、カメラ買うまでとかものすごく早いじゃないですか、
そうなんですよ、
技術習得するのも、インターネットも駆使して、今までの技術も習得していたのを駆使して作っていくわけですけども、実際撮り始めたらやはり3年かかった。
そうです、まあ、ずっとやってたわけじゃないんですけど、
はいはい、
まあ、結局その最初撮ってる映像がだんだんこうレベルがアップしてきますので、あの前のやつを撮り直したくなって何回もやり直してたら結局3年かかったという。
ああ、なるほど、あれですね、男性が大人になってもう一回難しいプラモデルやるみたいな、
そうですね、
感じでどんどん気になるところはまた直したりしながら仕上げていって、でもそうやってその夢をね形にする、まあ3年間の苦労とかもたくさんあったと思うんですけど、出来上がった作品ご覧になられていかがでしたか？
まあ、一番最初に全部つないで見た時は、あーって思いましたけど
あーどんな感情が入っていたんでしょう？
なんかちょっと微妙な感じがしましたけど、
うん、
まあ、結局皆さんの意見を聞いて、
はい、
リファインして、もうやっぱり納得いくまで仕上げて、で映画祭で選出されるとこまで行ったので、
うん、
まあ、今としてはすごく思い入れのあるというか、渾身の一作というか、非常に 愛着がありますね。
これどうかなと私的にはご紹介するときにね、はい、この映画をまあその米西監督がこう初めて作った映画だとか、はい、それから師匠がいるわけではなく、はい、いろんなとこから情報を得ながら、まあ、はい、逆に言うと独学で、独創できたみたいなところで仕上がった作品というので、
はい、
興味を持ってね、そして驚愕していただけるのではないかな
という、
映像としてね、すごく思うので皆さんにもチェックしてもらいたいんですけど、まあ、80分の中でも監督の目から見た、もうここは見どころやで、見逃されへん、瞬きできへんでみたいなところはどのあたりになりますか？
そうですね、まあ、前編ガンアクションなんで、はい、もう全部そうなんですけども、まあ、中盤どころのホールでの銃撃戦とか、うん、であとはラストですね、ラストのシーンがすごくもうやりまくってますのでね。
いや本当に、中盤の建物の中 の、はい、銃撃戦とかが、はい、こんなに痛快で気持ちよくってテンションが上がる、まあ、なんかもう素晴らしい、なんかドラマの演奏を見てるかのような、素晴らしいリズミカルに、もう華やかに攻撃的な、ガンアクションを楽しむことができたので、今日はお会いするまで、どちらかというと、もう少しいかつい方なのかなと思っていたので、少し驚きましたけれどもね、ぜひとも皆さん、米西監督がですね、幼い頃に、描いていた映画監督になりたいという夢を思い出して、そこから形に仕上げて、海外でも評価されているというこのガンアクション満載のサファイア、映像でインターネットで検索していただいたらね、いろいろな形で映像を見ていただくこととか、あと情報も得ることができますので、チェックしていただきたいと思います。そしてマイシネマイヒストリーは、来週も映画監督米西俊成さんに登場していただきまして、映画撮影の時のお話であるとか、今後どの映画を撮っていくなんていう思いがありましたら、いろいろ伺えたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マイシネマイヒストリー、今夜は米西俊成監督に、最新作ではないですね、処女作、素晴らしいガンアクション映画サファイアについて様々なお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通のワーナー担当、浅野京子さんにお越しいただきました。浅野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
浅野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか？
はい、今夜はですね、15時17分パリ行きという、巨匠クリント・イーストウッド監督の最新作をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ラジオ関西で月曜日の朝10時からお昼の3時まで、谷五郎の心に聞くラジオという番組、アシスタントやってるんですけど、谷五郎さんが今最も見たい映画と、
本当ですか、
必ず見に行くと。
ありがとうございます。谷五郎さん、
3時17分知ってるって言ってました。
ちょっと待ってください。3時、あ、確かに時間は合ってますけどね。
そうですね、
15時なんですみたいな。
しかもパリ行きまで言ってくださいみたいな、ね、
ただの時間時刻でしたね。
はい、はい、知ってるって、もうすぐですねみたいな感じだったんですけど。
よろしくお願いします
。そうなんです、はい、そんなこともあって非常に興味深いなと思っているこの15時17分パリ行き、クリント・イーストウッドの監督作品ということですけれども、ね、はい、どんなお話なんでしょうか？
これ、まあ、実話を元にした映画なんですけれども、ちょっとね、日本、私たち結構この事件そんなにこう馴染みがないかもしれないんですが、2015年、まだ今から2年ぐらい前です、2年半ぐらい前、2015年8月21日に、ヨーロッパアムステルダム発パリ行きの高速列車タリスという列車があるんですが、その中でちょっと、まあ、突如イスラム過激派の男のテロというか、まあ、武装した男によるテロが、はい、まあ、 起こるんですけれども
高速列車の中で、
そうなんですよ。で、まあ、その時乗客はなんと554名、まあ、そんな、まあ、乗客が危険にさらされる中、そのちょうど、まあ、そのパリ行きの電車に乗り合わせた幼馴染の3人のアメリカ人の若者がそのテロに立ち向かって、うん、まあ、乗客全員の命を救ったという、うん、まあ、実話でありまして、
はい、
でそれを、まあ、今回イーストウッドが、まあ、イーストウッドといえば最近、まあ、アメリカンスナイパーとか、あのハドソン川の奇跡とか結構こう、はい、実話をもとに本当にこうリアルヒーローを、まあ、取り上げてきたっていうところもあって、で今回そのテロの真実っていうものに迫る映画として、この15時17分パリ行きがあの作られたわけなんですけれども、
まあ、まさにこう、はい、ニュースで、はい、驚くようなニュースが入ってきましたというような事件が実際に起きた約2年半前の起きたものを映画化する。
そうなんですよ。
これ、実際に起きたものを映画化するってなったら、はい、こう物語として膨らませてるとかそういうことはあんまりないんですか？
そうですね、結構今回は本当に、まあ、テロ、まあ、イーストウッドがテロを描くというのは今回初めてなんですけれども、はい、やっぱこうテロに対して、まあね、今各地ヨーロッパでも起こったりとかしてますけれども、まあ、監督が言うにはあのこれって普通に起こってしまうことなんだ、私たちの人生生活の中で特別なことではないんだっていうところを描くっていうところもあって、今回かなりこうリアリティを追求したっていう中で、新しい試みとして、
はい、
この主役のね、まあ、3人のアメリカ人が実際にこう俳優ではなくそのテロに、まあ、立ち向かった本人たちをキャスティングして、本当に彼らがまあヨーロッパを旅して、でそのアムステルダムからパリ行きの電車に乗ってテロを防ぐっていうところまでを本当にリアルに描いていて、なんかこう見ている私たちもなんかこうちょっと一緒に旅をしながら、そしてえらい事件起こってしまったみたいな、こうなんかもう本当に感覚的には普通にこうそこに入っていくような感じでこう見るっていう作りになってるんですよ。もう本当になんか今までにないテロを扱った映画、そしてクリント・イーストウッドの、まあ、映画の中でもこれまでにない映画だなと思って、ちょっとねなんかこう監督87歳なんですけれども、
クリント・イーストウッドもう87歳なんですか。
すごい、ここでまた新しいことに挑戦するんだというそのこうバイタリティもすごいですけれども、よくそんなことを考えつくなと、なかなかこうチャレンジングなことですよね。
確かにそのテロが実際に起きたその現場にいた人間がそれを題材にした作品に出る、はい、まあ、リアルドキュメンタリーのような
う、
ね、まあ再び巻き戻してその映像を作り上げるっていうことですよね。
だから電車も実際のこうタリス車内での撮影をしたり、はい、まあ、彼ら、まあ2人は3人で2人はちょっと軍隊にいて1人は学生という中で、うん、まあ、休みがあったからちょっとヨーロッパ旅しようみたいな、
たまたまというか、
たまたま、はい、そうなんですよ。でその普通にヨーロッパを旅してあ楽しいなとか、でもこれからの人生のこと考えるよなとか、こう悩む若者の姿をこう普通にこう描く、そこからしてもすごいリアリティなんですけど、
3人の若者の、うん、まあ、ロードムービー的な
ロードムービー的なことから始まり、
はい、
でもなぜその普通も本当に普通の若者たちだから特別でない若者たちがなぜこう、うん、そういうテロにこうテロの現場にこうね会ってしまった時にこう立ち向かうことができたのかと、
うん、
こうまあ、犯人はまあ武装した犯人一人なんですけれども、もう300弾ぐらいのこう、まあね、あの銃弾を持った、うん、まあ、もう本当拳銃を向けられてる状況で果敢にも立ち向かってその犯人を通されて554人助けたっていうことに至ったのかっていうのをこう結構丁寧に、そしてもうリアリティを持って、なんかこう無駄な演出とか、なんかそういうところをこうなんか、まあ、排除してではないですけれども
一切
付け加えずにもう本当に彼らのそのままを描いたっていうところで、実際に乗客の方たちも、はい、あのその場に居合わせた方をキャスティングしていたり、も
うそれすごいですよ ね。
まだ2年とかしか経っていない状況の中で、はい、皆さん、ね、やっぱ恐怖って
その時のことがね、うん、もう多分鮮明に思い出されるでしょうしね。
中での、まあ、そういう、ね、演技というか、
うんうん、
かもうすごくそういうことも考えながら見るとなんて映画なんだろうと、
うん、今まで体験したことがない世界観ですよね。それ実際に出演されたまあ3人の、はい、主人公であり実際のヒーローですけれども、はい、の方々や乗客の方たちとかっていうのは映画を撮り終えてね、はい、何かこうこんな感想を持ったとかってあるんですか？
なんか、まあ、3人の若者たちはねやっぱりなんかこう、まあ、イーストウッドの映画に出れるなんてっていうところもあって、うん、で、で彼らは自身もねなんかこう自分たちの人生を迷っている、はい、どうこの先どうしていいのかっていうところを迷ってる青年たちだったのでぜひまあ、やりたいっていうところで、うん、すごくこう人生の中でいい糧になったっていうところもあるんですけど実際にこう、まあ、あの電車の中で、まあ、銃弾を受けてしまう乗客の方などもいらっしゃって、
はい、
まあ、それもご本人が演じたってらっしゃったりするんですよ。
実際にテロの現場 で
ちょっと怪我をされた負傷された
方が今回のイーストウッドの監督の映画でもその同じ
役を演じている。でもだから私もそれは大丈夫なのかと思ったんですが、うん、やっぱりその実際本人に聞くと、
はい、
やっぱりこうその辛いというかこう恐怖の経験をなんか消化することができたと、うん、自分の中でこうそこでなんか一つ区切りをつけることができたと今回役を演じることでっていうところだと、まあ、それだけリアルなものに基づいて作られた映画なんですよね。
確かに最初にお話があった、はい、そのクリント・イーストウッドがですね、はい、そのテロというのは良いことではないけれども、うん、いつ誰に起こってもおかしくないことだということを伝えるっていう意味で言うと私たちがこの後例えばどっかに出かけるとか、はい、電車に乗ってる2人でカフェでお茶しましょうなんて言ってる時に何かがドンって起きるかもしれないが、ね、しかしその時にあなたは何ができてどうなりますかっていうことを
そうなんですよね
突きつけられるというか考えさせられる。
そうなんですよ。それがこうねこうプロの俳優じゃないこう一般のそれこそ現場にいた人たちが演じているものを見せつけられると、うん、さらになんかそこをこうわってこう自分でもあそうなんだなっていうところを思わされるというところでなんか見た後にねすごく不思議な感覚になる映画なんです。
今、はい、あのお話を聞いていても、はい、なんかこう体にずっとこう抑えつけられる思いというかがあって、はいはい、実際に映画館で体験してみないと、
ね、また
見たら今後世界で起きているこうニュースとかに対する向き合い方も変わるかもしれないですね。
ちょっとなんかね遠い国で起こっていることってそれだけで終わってしまうところも
情報だけで、
うんはい、あるんですけどなんかやっぱりこういうふうに詳しく知るとそういうことなんだっていうのをやっぱり今後自分の中でも考えていかないといけないなと思わされますし、
うん
まあ、かといってそれをこう説教臭くやらないのがやっぱ監督の持ち味というか下手にこう脚色しないというか、
はい、
なんかそこもイーストウッドのこうなんか誠実なこう作品作りっていうのがこう見えてきてそういう部分もすごくこう劇場で楽しんでいただくっていうとあれなんですけど
感じていただきたい
ところですね。
ぜひとも皆さん、はい、こんな映画初めてだという体験になると思いますけれども、うん、感じていただきたいと思います。15時17分パリ行きこちらの作品はいつからどちらの映画館での上映になりますか？はい
3月1日木曜日映画の日からですね、神戸でいうと109シネマズハット神戸あと OS シネマズミント神戸他にて上映します。
ぜひとも皆さん、はい、映画館でいろんなことを感じていただきたいと思います。先読みシネマ情報本日は新通のワーナー担当浅野京子さんに15時17分パリ行きご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。